では次に、親鸞聖人が、晩年到達された結論。親鸞聖人ですね、晩年お手紙の中に、このように私たちのこの求道の道程、どのように心が変化し、そして救われていくのかをですね、リアルに私たちに教えてくださっています。まあ、今から紹介いたしますのは、末道章というですね、親鸞聖人のお手紙をまとめられた本。これ末道章という、まあ、本、まあ、これは親鸞聖人のね、ひ孫ですかね、がそのひ孫とそのまたその下の方がまとめられたものと言われますけどもね、末道章という本の中に、このようにですね、私たちがまたこの救われていく道程についてはっきりと、これ浄土真宗で三眼転入と言いますけど、はっきりと我々の救われる道のりを示しておられますので、まあ、そこを通してですね、煩悩というものは聴聞によってだんだんと減っていくし弱くなっていくんだということをですね、確認したいと思います。末道章、この真宗聖典では、649ページのですね、最後の行からでありますが、まず一度読んでみたいと思います。元は無明の先に酔いて酔い伏して、貪欲心に愚痴の、三毒を飲み、好み飯大手総来鶴に、仏の誓いを聞き恥飯より、無明の水もようよう少しずつ冷め、三毒をも少しずつ好まずして、阿弥陀仏の薬を常に好み飯身を身となりて、おわしましようて候ぞ貸しと、こうですね、親鸞聖人はおっしゃってるんです。まあ、これちょっともう少し前の文章から読んだか分かるので、もう少し前の文章からもう一度見てみたいと思いますね。前の文章の2行3行目からですね、649ページの後ろから3行目から見ていきたいと思います。まずおのおのの御心得は、まずおのおの皆さん一人一人の心得ておかねばならないことは何かについて今から私は述べますと。昔は、仏教を聞く前ですね、仏教を聞く前、昔はね、弥陀の誓いをも知らず、仏法を聞く前は弥陀の本願、ね、仏の誓いを知りませんでした、ね、そして阿弥陀仏をも申さず、おわしまし将来しが、弥陀の誓いを知らないから、ね、南無阿弥陀仏と唱えることもしない、まあ、念仏ですね、念仏ということも知らなかった、ね、聴聞することもなかった、阿弥陀仏をも申さず、おわしまし将来しが、そういう我々が、皆さんもね、ね、ある時をご縁として仏法がだんだん聞けるようになった。それが釈迦弥陀のご方便に催されて、我々が仏教を聞けるようになったのは、お釈迦様と阿弥陀仏のご方便に催された。目に見えない阿弥陀仏、お釈迦様のお力がね、降り注がれて、ね、釈迦弥陀のご方便に催されて、今、ね、これ昔に対して今、ね、ね、仏法を聞く身になった。今、弥陀の誓いをも、ね、仏の誓い、弥陀の誓いをも聞き始めて、ね、全く聞いてなかった状態から今、弥陀の誓いを聞き始める身になりました。聞き始めて、おわします身にて候なり。昔は聞いてなかったけども、今は、ご方便に催されて、弥陀の誓い、弥陀の本願をね、聞き始めるようになりましたと。まずこうおっしゃってますね。聞く前と聞いた後について、まずおっしゃってます。それをこの後もう一度確認されて、元はとおっしゃるんですね。仏教を聞く前は、聞いてからは、ね、二つおっしゃってますね。仏法を聞く前はこうである。聞いたらこうなるんだとおっしゃってるんです。ね、元は、 昔は、ね、仏法を聞く前皆さんどうだったでしょうかということですね。仏教を聞く前は無明の酒に酔い伏して酔っ払って貪欲心に愚痴の三毒を飲み好んでいた状態ではないですかと、まあ、仏法を聞かないから当然ですね、もう幸せといったら現実逃避しかないんですね。この仏法での幸せが分かりませんからね、無明の酒に酔っ払って、この無明というのはこれは煩悩のことなんですね。仏教で、煩悩のことを無明とも言います。我々は、知恵がないんです。仏法を聞いてない状態は当然知恵がないんです。だから明かりがないと書きますね。だから煩悩の酒に酔っ払ってる状態が我々なんですね。これ四字熟語でもね、水星無視と言われますね。性に酔っ払って夢のように死んでいく、これが古今東西の全ての人なんですね。みんな、ね、全人類は性に酔っ払ってね、水星無視という言葉が、ね、日本語にありますけど、ほとんどの人は、ね、仏法がわからない状態で、ね、性に酔っ払って、いわゆる無明の酒に酔っ払って、気がついたらもう夢のように臨終を迎えてしまう、これが古今東西の、ね、全ての人の人生だと、こう言ってもいいですね。仏法を聞く前はみんなそうなんですね。そしてね、どういう酒を飲むかといったら貪欲、ねね、現実が受け止められないから現実をごまかすために、ね、貪欲という酒に酔い、真に、ね、現実を受け止められないから現実を否定して人に怒りをぶつけて現実が受け止められないようにする、ね、怒りの炎を燃やして、ね、人を否定する、現実を否定する、そして、愚痴を人のせいにする、ね、愚痴の三毒をのみ好んでいた、よく怒り愚痴で現実を、ね、ごまかし現実を否定し、ね、現実が受け止められずに人のせいにしていたのがほとんどの人なんですね。それが私たちの悲しい姿であった。貪欲心に愚痴の三毒をのみ、ね、だけ好み召しようて将来するに好んでいたのが仏法を聞く前の我々の姿でありますよと。しかし幸せなことに仏教を聞き始めたならば、ね、仏の誓いを聞き始めしより、ね、仏法を聴聞したらどうなるか、阿弥陀仏の法の雨を受け取ることができる、阿弥陀仏の目に見えないお力が働いて、ね、阿弥陀仏のお力を受けることができるから、仏の誓い、これ阿弥陀仏ですね、阿弥陀仏の本願誓いを聞き始めしより、聞き始めるようになってから、ね、本願を聞き始めるようになったならばどうなるか、ね、まだ弥陀の本願にですね、はっきり救われた体験はなくてでもこうなるんですよとおっしゃるんです ね。たとえ信心欠如をしていなくてでも、無明の水もようよう少しずつ冷めていくとおっしゃってます、ね、無明の水、ね、煩悩で私たちは現実をごまかしていた、ね、酒に三毒の煩悩に酔っ払っていた私たちであってもようようとありますね。ようよう、これはだんだんとということです。次第に少しずつ仏法を聞いたら聞いた分だけ、ね、苦毒がいただけます。苦毒があれば現実を受け止めることができます。だからひたすらですね、この道はね、ほとんどが十苦願なんです。弥陀の本願で言いますと十苦願、殊勝苦毒の願と言いまして、ひたすら諸々の苦毒を蓄えていく。もし自分にそういう力がなければ人からもらえばいいんですね。和合僧を作ってね、人間関係をしっかり作って、ね、安心感を、ね、得られるような環境づくりをしていけば、ね、苦毒は溜まっていきます。で、苦毒が、ね、溜まった分だけ都合の悪い現実も受け止めることができる。都合の悪い現実、やがて私も死んでいかねばならない。この都合の悪い現実もですね、やがて受け止められるように、ね、してくださるのが弥陀の本願なんです。急にはやっぱり救えないんです。やっぱり苦毒を蓄えていくという段階が必要なんです。煩悩を減らしていく。この無明の酒に酔っ払っている状態では、やっぱり、
御名の救いの究極の御名の救いには会えないんですね。やっぱり無明の水、酔っ払っている状態、酔いから目を覚まさなければならない。なぜみんな酔いたいのかと言ったらね、現実が苦しいからですよ。なぜみんなお酒が好きなのか、お酒飲んだら現実を忘れることができるからですよ。強いアルコールが強いのがいいという人はですね、ね、現実を忘れることができるから。でもだんだん仏教を聞くとね、だんだんお酒が美味しくなくなるかもわかりません。なぜならば仏教を聞いていくとね、ちょうど無明のお酒に酔えなくなるようにね、実はお酒飲んでもね、現実をごまかすことができない。自分の中にね、私を客観視するもう一人の自分が成長していきますから、現実をごまかしても死んでいくんだぞ、ね、この生きる目的は何なんだと、ね、これで後悔のない人生が送れるのかと、声なき声が聞こえてくるような感じがして、だんだんと、ね、お酒の楽しみが減ってくると思います。まあ、それは寂しいかもしれませんが、それが幸せなんですけどね。ちょうど無明の水もだんだんと冷めてくる。この酔いが冷めたら楽しくなくなりますね。酔いが冷めて知らされるのは現実です。仏教ではこの現実を受け止めていく。これが仏教なんですね。この現実を受け止める力を仏教では信心と言います。だから信心と言ったらですね、これはだんだんと育っていくものなんですね。信心と言ったらですね、これは突然ね、ポーンと0から100になるんじゃなくて、この信心はだんだんですね、この弥陀の本願を聞き始めてから、ね、育っていくものなんです。まあ、もともとなかったとした場合ならば、ね、帳簿によってそれをいただいて、ね、だんだん心が成長していくんです。まあ、この信心、いろんな定義の仕方がありますけどもね、現実を受け止める力を信心と言ってもいいですね。信心書にこの信心を信心とも言われてますね。信心。現実を受け止める力を、ね、信心とも言います。どんな現実もね、否定することなく受け止めることができたならば、それは信心なんです。で、この信心のない人はですね、現実が受け止められずに現実を否定したりごまかしたりする。だから煩悩が起きるんです。我習によって煩悩の障りが起きる。逆に皆さんの中にこの皆の誓いを聞いていくならば、だんだんと心の中に信心が育ってくる。そうするとだんだんとこの都合の悪い現実もですね、受け止めることができるようになる。つまり信心とはいかにこの現実を否定せずに受け止める力が育つかどうかなんです。まあ、究極的にはですね、一番恐ろしいこの死という現実もですね、受け止めることのできる心に育てていくんです。あの天神菩薩はですね、この信心の解釈をですね、こういうふうにおっしゃってますね。あのクシャ論というね、有名な仏教 の, あの入門書があるんですけどね、そこに天神菩薩はこの信心の定義をね、厳然に認挙認可するを真と名付くと、こういうふうに真天人菩薩とおっしゃってるんですね。厳然に認可、これが真人だというね、こういう定義が有名な天人菩薩にあります。まあ、意味は同じなんですけども、真人とは何かといったらですね、目の前に現れた現実ね。今皆さんいろんな現実があります。目の前にね、一人一人現実がありますね。まあ、実際自分の蒔いた種まきとは関係なしに無常がやってくる。まあ、今回熊本地震でもね、突然のことです。これ何もその方たち、熊本方たちだけが罪悪が深いわけじゃないんですね。どんな人にも一定の確率でそういうものは起きるんだと思いますね。もちろん自分の蒔いた種まきで受ける病気とかね、そういうのもありますけども、全く自分の種まきとは関係なしに受ける結果もあります。無常と罪悪、でもどんな、ね、現実であってもそれをですね、否定せずに受け止める力、 これが信心なんです。これを認可と言いますね。認める、否定しないことですね。そして許していく、ね、許していく、仕方がないんだと、ね、これ現実ですね。多分現地地震ならばね、これからね、南海トラフ地震も起きるかもしれません。飲み込まれるかもしれませんが、これは種まきと関係なし受ける結果でもあるんですね。もちろん最善の準備は必要ですけど、そういうどんな現実が来ても、ね、苦しまない身になるには執着を減らすしかないんです。結局苦しみは心の内側にある。仏教では心の外側ね、現実、そういう現実世界に原因があるんじゃない、人が原因じゃない、心の内側に、自分のあなたの心に原因がある。あなたがこの自分に執着しているからね、執着しているから苦しむんですよと。自分がわからないから、我に執着して煩悩を起こすから苦しいんですよと。だから煩悩を起こさないようにするには、この信心を育てていくしかないんです。で、この信心が成長すると煩悩から離れていきます。だから信大将には信心があれば、ね、よく長く煩悩のもとを召すと言われています。この信心が煩悩のもとを召していくんですよと、信大将に教養信書におっしゃっています。この信心の働きによって煩悩をですね、なくしていくんです。この信心がまたですね、心を清らかにしていくし、汚れをですね、なくしていく働きでもあるんです。それは一人に現実が受け止められるかどうかなんです。現実を認め、許す、仕方がないことなんだと受け止めることができたならば、その分ですね、煩悩を起こすことはなくなる。受け止められた分、心は成長します。だからある意味ですね、心を慣らすことも必要です。無常にね、ただ定期的に整理をされてね、使うものだけにしていくと。そしてもう時は流れたと、これが大事なんですね。私たち整理したくない人多いんですけど、それは整理をすると時が流れたことが知らされる。時間が流れた、私は年を取った、もう臨終は近づいている、これが受け止められないんです。でも整理をすることによって現実を受け止めていく、ね、受け止めた分だけ心は成長するし、また、ね、それがまた死を乗り越える、ね、心に、ね、なっていくんですね。だから小前に仏法を聞いて苦毒をいただいて、苦毒があれば現実が受け止められます。ただ苦毒をひたすら、ね、溜めていく、そして現実を受け止めた分だけ心は少しずつではありますが成長していきます。心が成長していけば、真理が育っていくと煩悩から離れていけるんです。それをですね、ここでおっしゃるんですね、仏法を聞き始めたらどうなるか、ね、仏の誓いを聞き始めしより、聞き始めたならばだんだんと無明の水もだんだんと有意識が知らされてくる。業というものを教えられ、ね、我と業のギャップが苦しみだと知らされて、我習が弱くなりますから、無明の水もようよう少しずつ目を覚ますようになる。ね、もうごまかしが効かなくなる。ね、少しずつ、ね、酔いが覚めてくる。そして、同時に三毒をも少しずつ好まないようになる。今までは煩悩が楽しかった。煩悩を起こせばね、一時的に苦しみが消えるように見えるんですね。欲を起こしたら現実が見えなくなりますから。相手を否定すれば、ね、自分が白に立って相手を黒にできますから、苦しみが消えたように感じる。人のせいにしたらね、なんか自分が楽ができるから。一時的にね、煩悩を起こせば苦しみが私たちは消えるような感覚になるんです。だからみんな煩悩が楽しみなんです。で、仏教では煩悩から離れないと本当の幸せはないですよと、こう教えるんですね。それで仏法が分かればだんだんとこの三毒の煩悩を、ね、少しずつ好まないようになるんですよと。じゃあ何を好むようになるかと言いますと、それは阿弥陀仏の薬を常に好みめすみとなりておわしましようて候とかし。これは念仏、言葉変えますと聴聞です。あるいは説法と言ってもいいですね。だ皆さんもね、だんだんと少しずつではありますが念仏を好むようになってくられた。念仏とは仏を念じる、つまり 聴聞ですね。聴聞によって少しずつこの三毒の煩悩から離れていけるし、ね、聴聞によって苦毒も溜まっていくし、ね、だんだんと聴聞によってこの現実を受け止める心も成長していきますから、やっぱり聴聞しかないなぁということが知らされていくんです、ね、だから、ね、だんだんと三毒の煩悩を少しずつ好まないようになる、煩悩から離れていける、我習が弱くなる、ね、我が薄くなる、我が弱くなっていきます。好まずして阿弥陀仏の薬、ね、まさに弥陀の本願はこれ薬なんですね。毒に対してこれ薬なんです。毒とは煩悩、この三毒の煩悩を治す薬は念仏しかないんです、ね、つまり仏を心で念ずる、ね、この仏を念ずることができるようになるにはやっぱり聴聞しかないと思います。ただ浄土真宗では聴聞に極まると、聞きなさい聞きなさいと教えるんですね。阿弥陀仏の薬を常にね、もう常に好み召す身となるようになるんですよと。これが信仰の道程ね。はじめは聞く回数も少なかった、ね、聞く気持ちも弱かった。でもだんだんと9度が進んでいくと19眼20眼と進んでいく状況、その過程においてはね、弥陀の本願阿弥陀仏の薬を常に好む召す身、好むようになる、聴聞したくなる、ね、聴聞するしか、ね、この煩悩から離れる道はないと、こう知らされていくんですよと、こうですね、親鸞聖人おっしゃるんですね。で最後の結論がですね、ちょっと今日時間はありませんけど、この後にですねどうしゃってるかと言いますとね、この後ですね有名な言葉がありまして、この650ページの真ん中あたりにね、1,2,3,4,5,6,7 行目に、薬やり毒を好めと騒らわんことはあるべくも騒らわすとこそ覚え騒ろうと、こう最後ですねこの話の内容の結論としておっしゃるんですね。薬やり毒を好め、こんなことはもう絶対ないんだとおっしゃるんですね。これ当時の関東の人たちが間違った間違いを正しておられるんですね。薬あり毒を好め、この浄土真宗ですね、このように間違う人が多いんですね。これはもうとんでもない間違いだと、こう親鸞聖人ね、この話の中でおっしゃるんですね。もちろん弥陀の本願はね、どんな毒もね、毒消しの薬でもあります。どんなに悪業煩悩が強くてもね、弥陀の本願によって救われます。だからといって毒消しの薬があるからといって毒を好め、ね、こんなことはあるはずがないと、ね、弥陀の本願があるからといって、ね、いくら悪を作ってもいいんだと、どんな悪を作っても救われるんだ、いやもっともっと悪を作った方が悪が知らされて早く救われるんだと、そういうね心得違いの人たちが関東にいたんですね。だから三眼転入が分かってないということですから、ね、親鸞聖人もやはり三眼転入こそが仏教であり、ね、本当の仏教だとこう思われて、いわゆる私たちの心得違い、ね、こう九度の道程とは、ね、三毒の煩悩からだんだん離れていくんだと、ようよう少しずつ冷めて三毒を好まないようになっていく、そして聴聞することによって確実に我習が弱くなり減っていくんですよと、ね、これが仏教、これが親鸞聖人の教えでありお釈迦様の教えそのものでありますからね、弥陀の本願という薬があるからといって、毒消しの薬があるからといってどんどん三毒を、ね、飲め飲め、ね、煩悩を起こしまくってもいいぞと、そんなことはあってはならないんだと、こう親鸞聖人は今締めておられるんですね。これ非常に大事な内容ですから、ね、お互い、ね、この話肝に銘じてですね、進ませていただきたいと思います。